それでは、メッセージの時を持ちたいと思います。最初にお祈りします。愛する天皇様、このメッセージの時をありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身が興味高い望んでくださり、あなたが導いてください。今日もあなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。ですね、先日、マーリンさんのところへ行ってですね、マーリンさんを偲ぶ会 の映像を映し出しました。でそれをですね、最初に、共に見たいと思います。
1924年8月21日生まれ。第二次世界大戦従軍後、マリオン大学に入学。卒業後、アーズベリー神学校に学ぶ。メソジスト教会で3年間牧会し、1953年、チャプレンとして米陸軍に再入隊。中佐として1971年に退役した。その後、講演、セミナーなどで世界中で活躍し、代表的な著書である獄中からの賛美をはじめ、世界中で1900万部もの著書を世に送り出し、今なお感謝と賛美のメッセージは人々に影響を与え続けている。
I was invited to a beautiful banquet where everything was just absolute luxury.
このある時にですね、食事会にこの招かれました。そこにはですね、もう本当に、そこにあるのすべてがもうゴージャスな、贅沢なものばかりだったんです。
There was a huge banquet table that was covered with beautiful white linen.
この美しいですね、リネンのテーブルクロスが敷かれた大きなそのテーブルがそこにありました。
Beautiful white linen, napkins and silverware.
その白い、テーブルクロスがかかっておりまして、またその食事をするためのいろいろなフォークですとか、食器もとても美しいものでありました。
And beside me sat the hostess who had arranged the banquet.
で、その食事会を催されたですね、主催者の方が私の脇に座られました。
And I turned to her and I said, "Oh, your gown is beautiful."
で、彼女に申し上げました。あなたのあなたの着ているそのお召し物はとても美しいですねと彼女に申し上げました。
It was a long evening gown, pure white, reaching to the floor.
この真っ白なですね、イブニングドレスが、この床にまでこのスーッと垂れていたのであります。
And she said, "Oh, I bought this dress just special for this evening."
このドレスをただ今晩のこの食事会のために買ったんですよ。彼女は言いました。
I was interrupted in my conversation with her by the person on my left who was speaking to me, so I turned to the left.
この左側にいた方がですね、お話を始めてくださったので、私は左側を今度向きました。
And then I heard the lady speaking to me, so I turned around to speak to her.
ところがですね、この右にいたこの主催者の方が私にこのお話を続けられたので、私はすぐさま振り返ってまた右を見ました。
But in front of me was a tall glass of bright red tomato juice.
Tomato juice.
Tomato juice.
しかしですね、私の正面にはですね、とてもこの細長くて背の高いこのグラスに入ったトマトジュースが置いてあったのであります。
And as I came around, my hand.Hit the tomato juice.
ですから私は振り向きざまにですね、この背の高いトマトジュースにこの手が触れて倒してしまったんです。
And a beautiful red stream went across the pure white tablecloth.
その時にこの美しい赤い 液体がこの真っ白な美しいテーブルクロスの上を流れた。
And right down on the beautiful new white gown.
そしてその隣の女性の美しいドレスの上にそれが流れていったのです
。Without thinking having any time to think what I would say.
私はですね、この言葉もなかったのであります。あるいは考える暇がなかったんです。
I reacted as the Lord has trained me to react.
私はすぐさまこれまで神様が訓練したしてくださった方法のままにですね、その通りに行動してしまいました。
And I said, Oh, thank you, Lord.
と言ったのであります。神様感謝しますと言ってしまったのでありますね。
Now the lady did not know previously what kind of a man she was sitting next to. The lady did not know me before.
その女性は
She looked at me.
私のことを知らなかったんですね。
She looked at me with great surprise.
私の方を見てとてもこの驚いている様子でした。
And said, Mr. Carruthers, why did you say that?
キャルダースさん、どうしてそんなことをおっしゃったんですかと彼女は聞いてきました。
And I said, Oh, excuse me, God has taught me to always be thankful.
あ、どうもすみません。神様はいつも感謝しなさいと私に教えてくださるものです。
And I can't always be thankful that I did that.
私が今したこともその感謝せざるを得ないのです。申し訳ありません。
And I thought maybe she was going to be very angry with me.
私はその方がとても怒るのではないかと思ったんです。
But to my surprise, she said, Oh, I wish I could do that.
しかしですね、私の予想に反して、私もそうしたいんですけれどもとおっしゃってください。
Would you please teach me how to do that?
私にその感謝の方法を教えてくださいませんか?
I said, yes, I'll be happy to.
喜んで教えてします。
She said, when all the other guests have gone home, would you please stay and teach me this? And we prayed as she received Jesus as her Savior.
私たちは共に祈って、彼女はイエス様を受け入れることができました。
Can you see why I am thankful that I am learning to be obedient?
皆さん、この私がですね、どうしていつも神様に感謝して、神様に従っているかお分かりになられたでしょうか?
And why I am happy to come and urge all my brothers and sisters to praise God for everything.
この全てのことについて感謝し、神を賛美しなさいという教えですね。多くの方々になぜ私が教え広めているかそのわけがお分かりになっていただけたでしょうか
God is able to take our praise in those situations and use it to bring others to the Lord Jesus
神様はその私の成した失敗の中で賛美することを教えてくださりそれを用いてくださったんです
In America, many people say Romans 8:28 and they say all things work together for good to them that love God
このアメリカにもですね多くのクリスチャンがおりまして、すべて神を愛する者たちのために、神はすべて働くと益としてくださるというその御言葉をこの信じています。
And they forget the first few words which say, We know that.
しかしですね、多くのクリスチャンたちはその御言葉の最初の部分、私たちはそれを知っているのですというその部分を忘れています。
It's so important that we know it.
私たちがそれを事実として知っているということは重要なんです。
So important that we really believe it.
私たちがこの御言葉を信じているということは本当に重要なんです。
It's so important that we be so that we believe it so much that when we upset the tomato juice, we're ready.
もしですね、私たちがこのトマトジュースをこぼしたときに、
And we know exactly what to do.
その焦る中でですね、どうしたらいいかを知っているということは本当に重要なんです。
私がマーリーさんから学んだことは、神様に感謝するとき、すべては益になるということです。私は某ファーストフード店で働いていますが、その時は主に調理を担当していました。ある日、いつものようにチキンを作っていたら、ハッとしました。気がついたら、半分寝ながらぼーっとしていて作っていたため、18ピースで良いところを36ピース作ってしまいました。これは重大なミスです。なぜならその日は平日で、その時間帯はチキンが売れないアイドルタイムだったからです。18 チキンには販売有効時間があって、それが1時間45分です。しかし、ピークタイム後の時間帯なので、普通2時間で15ピース売れれば良い方でした。つまりどう考えても18ピース作りすぎて、残ったら捨てないといけないという状況でした。私は自分のミスに気づき、店長に謝りに行きました。当然怒られました。その後持ち場に戻り、神様に似ていたことを悔い改めて、作りすぎたことを感謝しました。すると神様は私の思いのうちに語られました。このチキンは神様が売ってくださると店長に言いなさいと。私はその思いを一生懸命否定しましたが、どうしても心に引っかかっていたので、しぶしぶ従うことにしました。当然店長からお前は何を言ってるんだとさらに怒られました。普段の私ならそこでとても落ち込むはずですが、その時はなぜかさらに怒られたことも感謝できました。今思えばマーリンさんを通して教わった感謝と賛美の力を知っていたからだと思います。感謝の祈りをしてからしばらく経って、とんでもないことが起こりました。その店ではお客さんが来るとピンポンとなるのですが、それが鳴りやまないのです。私は故障かなと思って厨房から前のカウンターに見に行きました。目を疑いました。平日の売れない時間帯なのにお店がお客さんでごった返していました。ピークが来たのです。しかもほとんどの人がチキンを大量に注文されました。私が作りすぎたと思った36ピースがあっという間になくなりました。店長が慌てて私にあと72ピース作るように言ってきました。私は神様の真実に嬉しくて泣きながら72ピース作ったのを今でも覚えています。そのピークが終わった後、店長が私に怒ったことを謝ってこられました。その後一言、君がチキンを作ってくれたから急なピークに対応できた、ありがとう、神様はすごいねと言われました。このことを通して私の信仰はとても強められました。単なる最悪と思える失敗を感謝を通して神様が生きに変えてくださるということを教えてくださったマーリンさんと、その出会いを与えてくださった神様に心から感謝します。
And follow me. イエス・キリストは言いました。私についてきたいならば自分自身を否み十字架を手ついてきなさい。
So in the service of our Lord Jesus, I am asking that we be willing to carry our cross.
ですから主に仕えるにあたって、私たちはこの十字架を追うことができるように十字架を追わせてくださいと、お願いしていかないけど。
It may sometimes seem heavy.
それは、ある時は確かに重く感じるかもしれません。
But then God will reveal to us how joyful it is.
しかし、その時神様はですね、十字架を追って従うことがどれほど喜びに満ちたことかを教えてくださるのです。
Sometime ago, God decided to reveal to me how joyful it's going to be one day.
ある、しばらく前のことですけども、神様が教えてくださいました。この地上を離れて、天に行くとき、それはどれほど素晴らしいことかを主は語ってくださいました。
It's very difficult to explain this experience and probably very difficult to believe it.
この天に関する喜びをですね、言葉でご説明することはとても困難です。そして信じることもおそらく困難でしょう。
But I was taken out of my body and I was able to look down and see my body.
しかしその体験の中で私は、この私の魂が体を離れてこの天に昇っていくことが分かりました。
And I was able to look out and see another world.
そしてこの天上からですね、他の国々を見ることができたんです。
I saw a beautiful lake that the water was different than any water I've ever seen.
このそこからですね、湖が見えたんですが、水がですね、普通の水とは違っていて、またその全てのものがですね、地上のものとは違っているんです。
The water was living, and I wanted to leap into it.
水がですね、なんと生きているんです。そしてその水に飛び込みたくなりました。
I cannot describe living water.
この生ける水に関しては言葉では表現できません。
And I saw trees and flowers and grass, and in a strange way they were alive, like human beings.
このそれだけではなくてですね、草花や木々や花々が見えました。それから、人間とは異なっているこの生物ですね。そういうものも見えました。
And I wanted to just leap into this world.
そしてこの世界に飛び込んでいきたかったんです。
But I felt the pop, the pull, I felt something come from behind me and pulled me back and said, "Not now, Merlin."
しかしその瞬間ですね、後ろから私を引き止める力を感じました。マリンよ、今はその時ではないと。
But I believe the Lord helped me to see this so that I could say to His people, Our cross may seem heavy, but the joy will be great.
しかし、主よ、私にこの言わせてください。十字架を負うことは、ある時は辛いかもしれませんけれども、その十字架を負って従う喜びがどれほど素晴らしいものであるかを人々と分かち合わせてください。
The mission we have on earth is to bring other people to Christ.
私たちがこの地上でなすべき働きというのは、他の方々をキリストに導くことです。
And we must do everything we possibly can to bring other people to Christ.
そして、そのことをなすために私たちは、すべての可能な手段を通して、それをしていかなければなりません。
And one thing we must do is to be willing to be filled with joy and peace.
で、そのことの中の一つはですね、喜びと平安で私たちが満たされるということです。
And never unhappy about anything.
このどのようなことに関してもこの、辛いです、ね、不幸であってはならない。
Because God can use our joy to bring other people to Christ.
なぜならば、主は私たちのうちにある喜びを用いて他の方々をキリストに導かれるからなので。
I'm willing to be joyful if it will bring somebody to our Lord.
もし、この他の方々をキリストに導けるものなら、私はどんなことでも喜ぶことができます。
マーリーさんにね、京都にいるときにもうお礼をいたしました。それは、もう日本にリバイバルが起こってきますが、マーリーさんの教えが土台となっている。その日本には大きな壁があって、どうして日本だけ救われないんだろうっていう、そういうようなものがあるわけですよね。でも感謝っていうのはそれをね、打ち破っているんですね。その後ろに神の素晴らしい計画があり、その壁があることの時代に特別な主の祝福とか意味がある。そして我々はそれを見てるわけですよね。
はい、どうもありがとうございました。今のね、映像が、感謝と賛美とリバイバルキャンプで、今年の忍ぶ会で、映し出されたんですけれど、そのマーリンさんを通してね、いかにその感謝っていうのが重要かっていうことをね、神様が教えてくださったわけですね。そしてまた、多くの人をね、神様のところへ導くっていうのがね、非常に重要だっていうことも、その映像を見て、知ることができたと思います。で、先週ですね、私たちは3月25日に、埼玉県の、デイケアセンターへ行って、また賛美の奉仕をさせていただきました。そしてですね、今回は3回目だったんですけれど、今回もですね、神様が非常に御臨在を表してくださって、そして、このまた多くの方々にね、触れてくださったんですね。で、確かに泣いてる方もおられましたし、そして、スタッフの方からもですね、今日も泣いてる方がおられました、 本当に良かったですって言ってですね、そしてまた来てくださいということをね、その方が言ってくださいました。でその前にもね、これから定期的に来てくださいっていうことを言われて、さらに、今日来てる人以外の人たちにもね、ぜひそのゴスペルを聞かせたいっていうことをね、今回も言われました。でやはりその神様がね言われて出てった時に、そしてまた賛美隊として立って賛美した時に、そこで神様が働かれてですね、そして、全くこの神様を知らない方々に、神様が直接触れてくださってるっていうのをですね、体験することができたんですね。で、すぐにそれが、救いに導くかっていうのは、まだわかりませんけど、しかし、いずれにしてもそれが入っていったっていうのは、非常に大きく感じました。で、神様はこの賛美をプレデンドのために用いるっていうことをですね、何度も何度も語っておられますし、そしてまたそれをやるときに確かに神様が働いてくださってるっていうことをですね、私たちは体験することができたんですね。で本当にその神様にですね感謝したいと思います。で実はですねそこ行く前にいろいろなことを祈ってたわけですね。一つは私がずっとこう咳が止まらなくて、そして前日もですね、祈って練習した時に、やはり、歌ってるとどうしても咳が出てしまう。で、その前の週からもうずっと咳が、どうしても歌う時に出て、高い声になるとどうしてもこうむせて咳が出ちゃうということですね。その、奉仕がある時、だいたい1時間近くあるんですけれど、トークと一緒にね、そしてその時に、決して咳が出ませんようにってこう祈ってですね、行ったところですね、本当にその実際に行った時に、全く咳が出なかったんですね。で神様の守りによって、本当にこの最初から最後まで、気持ちよく賛美することができました。で本当に神様を感謝しました。でやはりこの小さなことにおいてもね、この神様に祈る時に神様が聞いてくださるっていうことをですね、本当に体験したんですね。そしてそのデイケアセンターからですね、帰る時に途中でまたそこの街中でですね路上ライブをすることにしました。で路上ライブの時もですねあんまりこう人は通ってなくても車はよく通るわけですね。それでちょうど信号があるのでそこで車が止まってくれるわけですね。そうするとですね、みんなこうこっちを見て一体何を歌ってるんだろうっていう感じでですね。そして非常に興味深く聞いておられました。でわざわざね止まる頃に何か聞こえてきたのか、なんか窓を開けてね聞いておられる方もおられたんですね。だからそういった形で用いられてるなってことを思わされましたし、そしてまた。ちょっとお店の中でね、賛美させていただくことができたんですね。それで、このお店の中で賛美しているときにですね、お客さんが来て、そして、ちょっと最初はね、そのお店の妨害になるかなと思ってですね、心配したんですけれど、その来たお客さんがですね、非常に興味持ってくださって、そして、なんであなたがあなた方なんでそんな楽しそうに歌ってるんですかとかですね、あるいは本当に平安そうに歌ってますねとかですね、こちらがまだ何も言う前にこちらが歌って終わった時にもうすぐこう言われたんですね。そして本当に心が 安らぎましたっていうことをですね、その方が言ってくださったんですね。で本当に楽しそうですねとかですね、本当にこうなんかびっくりしておられて、そして今からみんな連れてくるからとか言ってて、その前に近くの知り合いがおられるのかどうかは知りませんけど、これからも今から連れてくるからとか言ってですね、言われたんですね。で本当にびっくりしました。やはり、その賛美の曲がね、そういった人たちにこう入ってってるんだなっていうことを本当に思わされたんですね。でそれとともにやはり前日だったと思いますけれど祈ったんですね。このマーリンさんの事柄を通してやはり こちらがね、いつも喜んでたり、あるいは私たちが本当にこう賛美してる時に、向こうからね、そのマーリンさんの、がお話ししてたようにね、このトマトジュースかけた人が、向こうからなんでそんなに楽しそうでるんですかとかね、私がそのようになりたいっていうふうに言われたように、向こうから何かをこう言ってくるようにっていうことをね、祈ってたわけですね。そしたら本当にこうそこのお店で賛美した後に、向こうの方から本当になんでそんなに楽しそうなんですか、なんでそんなに平安そうなんですかって祈った答えがですね、ピタッとこう来たわけですね。で本当にびっくりしました。でも本当にこう臨在があって、賛美捧げた時に、本当にそういった方々に神様は触れてくださってるんだなということをですね、思わされました。だからその中でね、方もいずれ救われるでしょうし、また、そこにねおられた方々にも触れられましたし、だから、本当にね、神様が働いてくださってるなということを本当に思わされました。でも最初はやはりその行く前っていうのはいろいろね、私たちが最初にこうそういった外部での奉仕をするときっていうのは、最初は本当にこんなんで大丈夫なのかなっていうふうに思いながら最初出かけたわけですね。でも本当に神様が言われたので従って出てったときに、神様が働いてくださって、このいろんな方々に触れてってくださってるっていうことを体験してきたわけです。でもう3回目になりましたけど、また来てくださいということで、また行きますけれど、本当にこの、ね、示されたところにやはり出ていかなきゃいけないということをね、つくづく思わされました。で、まあ、今日も午後路上にね行きますけれど、もう名古屋だって言っちゃいますからねその時にはそれからまたインターネットね、で見ておられる方もそこがね、もし OK であればもうどんどん出ていくと、で示されればもうどこへでも出ていくという形でね、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。で確かにね、神様が言われたようにこの賛美が用いられているということをね、私たちは本当に強く感じています。でそれを通してね、これからどんどんどんどん救われる方が出てきますので、楽しみにしておいていただきたいと思います。でやはりそのマーリンさんがね、今日もこのメッセージで言っておられたように、喜びっていうのとね、平安っていうのが私たちが本当にこう出していけるかどうかっていうのはね、それが多くの人たちに触れていくっていうこともね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、今日はですね、このヤコブの手紙の、2章の17節をお読みしました。で、それと同じように信仰も、もし行いがなかったならそれだけでは死んだものですって書いてあります。で、これは信仰っていうのはね、確かによく使う言葉です。しかしですね、この信仰そのものの言葉っていう意味がやはりはっきりと捉えられてない。そしてまたそれがどういう意味合いを持ってるかっていう、その奥深いところがですね、分かってない方々っていうのは非常に多いと思います。で確かに信仰っていうのは、具体的に言えば神様の言葉を信じてそれを行っていくことなんですけれど、それがですね、果たして自分の人生の中でどのように生かしていけるかどうかっていうのがですね、非常に私たち の歩みの中で大きなポイントになってきます。だから頭の中では信仰っていうことを知ってても、あるいは頭の中で神の言葉を信じてそれを行うんだということをですね、知っていたとしても、ここに今日書いてあるように、もし行いがなかったならそれだけでは死んだものですって書いてあります。だからその神様が語っておられる言葉ですね、それを本当に信じてそれをやっていかなければ、だからやっていかなかったらもう霊的に死んでしまってるっていうことなんですね。だから神様の祝福が受けられなくなってきてしまうっていうことです。だからその言っておられることを一つ一つやっていく、それが生きて働かれる神様を体験していける非常に大きなポイントであるっていうことなんですね。ですから信仰って言ってもですね、その信仰を使う、信仰を働かせる、 ここに大きなポイントがあるということをぜひ捉えておいていただきたいと思います。そして、この神様が語っておられる言葉っていうのは、いろんなたくさんあります。もちろん聖書に書かれている言葉はそうです。それから、この予言を通して語られることもあるでしょう。あるいはメッセージを通して語られることもあるでしょう。あるいは祈っている中で直接神様から語られることもあるでしょうし、思いの中で、来るものもあるでしょう。で、本当にその神様から来たのがあるんであれば、それをやっていくっていうことですね。で、それをただ聞いただけに終わるんじゃなくて、それをそのままとどめてしまうんじゃなくて、それを自分のものとして受け取って、そしてやっていくっていうことですよね。ですから例えば全てのことについて感謝しなさいっていう御言葉があります。でもこれは多くのクリスチャンの方々が誰でもほとんど知ってる御言葉です。でも、それはそんなことが知ってるよっていうふうにですね言う人たちはたくさんいると思います。でも、神様が言ってるのは全てのことについて感謝しなさいってこう言ってるわけですね。だからいいことも悪いことも感謝するっていうのがこの神様が私たちに言っておられることです。だから先ほどのこの映像にあったね、南牧師のね証にあったようにとんでもない失敗をしてしまった時でも彼は感謝したわけですね。そして悔い改めることは悔い改め、そして感謝した。そしたらですね本当に考えられないようなことも起こったっていうことがその証で出てました。で、そして またマーリンさんがね、このトマトジュースこぼして綺麗な服にねかけちゃった時も向こうの方がね、なぜ、そんな感謝できるんですかっていう形で、私もそのような人になりたいっていうふうにね言われたように、本当にこう感謝する時に、私たちはできないことであったとしても神様がそこで働いてくださるっていうことなんですね。ですから私たちがこの信仰を使っていくときに、あるいは信仰を働かせるときに、実はその後ろに生きて働かれる神様がおられるんですよっていうことを私たちは知っておく必要があるんです。で、その例えば全てのことについて感謝しなさいっていうこともありますし、求めなさいそうすれば与えられますっていう御言葉もあります。で、それ一つ一つがですね大きな意味を持ってるわけです。ただ教えだけじゃないんです。で、教えられるんであればそれをやっていく。で、その時に、いろいろな、ね、神様の働きを私たちが見ていくことができるということをですねぜひ知っておいていただきたいんですね。だから例えば聞いていてもそれを自分のものとしないでただ聞き流してしまってるんであればせっかく神様の言葉があったとしてもそれを生きて働かる神様を体験するところに至らなくなってしまう。そして、死んだものとして、結局その信仰を通しての神様の技をですね、見れないということが出てくるわけなんですね。で、やはりその中で本当に神様の言葉を受け取ってそしてそれを実践していく訓練もしていく必要があるわけです。で、今回のですね、感謝と賛美とリバイバルキャンプで非常に興味深かったのは日本でねプロテスタントの一番大きな教会と言われているこの大和カルバリチャペルのね大川先生が来てくださってメッセージしてくださったんですけど、その大川先生がですね、私は最近毎日100回感謝してますっていうことをね言われたんですね。そしてその日は確か300回感謝したとかなんか言ってたんですかね。で、あれだけのね、もうクリスチャンの牧師の経験がもうすごい長い方、そして、成功しておられる方がですね、自分でそのマーリンさんとお会いしてからですね、やはりその感謝の深さっていうのを本当に知って、そして自分で毎日100回感謝するっていうことを実践しておられるわけです。で、やはりそのね、へり下って神様にそういう形でやり始めてる時にいろいろなことを体験するっていうことをね、だんだん感謝できるようになってきたっていうこともね言われてました。だから本当にこの感謝するっていうのは確かに言われてることであって、 で、確かにその感謝するっていうのは難しい場合があります。で、私たちは確かに罪人ですし、そしてどうしても最初に出てくるのはつぶやきとか文句とかそういったものかもしれません。だからそのまずそこに本当に感謝できるようにね、訓練していくっていうのは非常に重要なポイントになってくるわけです。ただし、その全てのことについて感謝しなさいってこう言われても、それを本当にやっていかなければ何にもならなくなっちゃうわけです。だからどんなことであってもね、文句言うのは別に最初だからまあしょうがないですよね。最初文句が出てきたりつぶやいたり、でもですね、そこからどう切り替えていくか、それが私たちが信仰を使うことであり、そしてそれが生きて働かれる神様を見ていく大きなポイントになってくるということなんですね。で、神様はそのことをこの御言葉を通して言っておられるわけです。で、わざわざこの聖書にね、そういうふうに書いてあるということは、それだけ信仰を使わない人がたくさんいるということを意味しているわけです。だから多くの人たちがね、知ることができるように信仰も行いがなかったら死んだも同然ですよということを聖書を通して語ってくださっているわけなんですね。だから私たちはその信仰を使わない人ではなくて、信仰を使う人として、そして本当に素晴らしい神様をね、体験できる人生を歩んでいくということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そしてただしこの問題とか困難が起きたときに、確かにそのすぐね、まあ、感謝していったとしてもすぐにそれが解決できない場合っていうのはよくあります。でもその時にはですね、このヤコブの最初の一章のところに書いてあるようにね、信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからですって書いてあるように、信仰の忍耐が必要になってきます。で、それは問題があったとしてもその時に感謝し続ける、で途中で諦めてしまわないということです。で、諦めちゃったらそこで終わりになってしまいますけれど、諦めないで感謝し続けていくんであれば、後に必ず神様の勝利が表されるからです。で、この感謝しなさいっていうことは、確かに悪いことずっと続いてて、なんでこんなこと感謝しなきゃいけないんだろうとか思いながらも、どんどんどんどん感謝していく中でですね、この時間をかけて神様がこの勝利を表してくださるっていうこともね、たくさんあります。ですから諦めないっていうこともね、非常に重要だっていうことを覚えておいてください。で、本当にね、その問題があった時にどこに信頼していくかっていうのが大きなポイントになってきます。で、本当にね、神様に信頼できるかどうかっていうのが自分の思いの中にあるかどうかっていうのがね、非常に大きなポイントになってきますよね。で、あるところまでね、神様に信頼するんだけど、その後もすっかり神様を忘れてその言葉を話してしまうとかね、それだと本当にまあ、なんだ神様こんなこともやってくんないのかってね、怒ってバッと話してしまったら、これは神様の素晴らしさを見ていくことができなくなっちゃうわけです。でも本当にこう辛いところがあったとしても、ずっとね、本当に神様に信頼していくっていうのは本当に重要だっていうことをね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。で、確かにね、この感謝するっていうのは大変なことっていうのはよくね、まあ、私もいろいろ感じてますけれど、ありますけれど、やはりその時にどこまで神様を本当に信頼しているかどうか。で、私はたまたまその何か問題があった時にね、最終的にどこに信頼しなきゃいけないかって言ったら、もう神様しかいないっていう状況がね、許される場合も出てきたわけですね、何回か。一つは、会社を辞めてね、そして、牧師になるっていうことで、まあ、牧師っていうか、献身するっていうことでね、辞めちゃったわけですよね。そうすると、今まで、ちゃんとお給料もらしたのが突然なくなっちゃう。そうするとですね、一体何に信頼していいか分かんなくなっちゃう。そうするとですね、もう 本当に神様に信頼していくしかないわけですよね。でその時にやはりどこに求めていくかといったら、どんなことがあったとしても神様に持っていかないとそれはしょうがないということをね、本当にこの心の中で思わされたからです。でその中で本当にこの神様がね、守ってくださって、今まで本当にこの完全に守られてますよね。でやはり、神様を信頼している中で、いろんなこの問題があった時においても主が働いてくださったなということを本当に思わされるんですね。でこの前、ね、ルツさんが、大腸憩室炎という病気になってですね、そして、突然白馬行けなくなっちゃうとかね、そういうこともありましたよね。でもその時もどこに信頼するかって言ったら、お医者さんも、まあ、お医者さんにも信頼しなきゃいけないんですけれど、でも本当に、このそのね、大逆転劇を見れるのは神様しかいないわけです。例えば お医者さんの診断というのは、もう1週間入院しなきゃいけない、でそれがプロフェッショナルな判断だったわけです。ところが白馬行けるためには、行くためにはですね、もうその日にすぐ退院し、もう2日目か1日目に退院していかなきゃいけないような状況だったわけですね。だからもうどこに信頼するかって言ったら神様しかないわけですね。だから神様に信頼して、そのことも感謝して、そして祈っていったわけです。でそしたら神様は奇跡を表してくださって、完全に癒してくださって、それがね、神様の栄光として表されたわけですね。で、本当にね、神様を信頼するときにどれだけ私たちがね、多くの恵みを受けるかどうか、でこれは非常に大きな人生を送っていく上にも大きなポイントとなります。それで、その神様のね、教えをちゃんと知ってるかどうか、そして教えを自分のものとして、そして神様に本当に信頼してそれを使っていくかどうかっていうのが、大きなポイントになっていくっていうことをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、その中で忍耐が生じてくるということをね、忍耐が必要になってくるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、この問題があったときに、その問題に目を止めてしまわないということです。で問題に向き合って問題ばっかしにこう目が行ってしまったり、思いが行ってしまったりすると、神様のことが働かなくなってくるというか、神様のことが目に見えなくなって、そちらばっかしにこう目が行っちゃうんですね。でもその問題に実は信仰の光を当てていく。でそれはどういうことかというと、その問題に対して神様が言っておられることを適用していくということです。だから問題、例えば、ああ、大変だっていうことでね、そっちばっかし行くと、神様の忘れてしまいますけれど、問題があった時に、大変なことはもう神様はご存知です。自分もよく知ってます。でもその時に神様の方に目を持っていくっていうことですね。で、今日、かおりちゃんが来ておられるのでね、そのお母さんの話も思い出しましたけれど、お母さんも本当に最初にね、お父さんがお仕事を始められた時に、次々とね、まあ、かおりちゃんは小さかってあんまり分かんなかったかもしれませんけど、お父さんがお仕事をね、始められた時に、もう、次々とね、なんていうんですかね、競合相手がもうどんどんできてきてですね、そして、自分たちがね、やってた領域っていうかね、それがもうすごい狭められちゃって、そして、お母さんがね、いつもお祈りしてくださいって言ってたのは、そのお父さんのね、仕事がちゃんとできますように、そしてまた、次々と入ってきて、そのやってたところが本来ならここまでは絶対入ってこないっていうはずだったのに、どんどんどんどん入ってきてね、そしたらチラシ配っても、いろんなところのチラシがそのポストに入ってて、競合が本当に大変になっちゃって、これだったらね、普通 目の前に見えるところだったら競争が激しくなりすぎてもう潰れてしまうかもしれない、そういうふうに思っておられたわけですね。ところがですね、何をしたかって言ったら、 もちろんあのお母さんもね感謝しておられましたし、そして、まあ、私たちも感謝し、そして祈って求めていったんです。でそうしたらどうなったかって言ったら、まあ確かにね、忍耐は許されたと思います。かなり、時間は許されましたけれど、しかし後々考えてみると、そのねお仕事は完全に守られて、そして競合他社がねこのいろんなとこからタゲの方が出てくるようにね、こうもう本当に大変だったんですけれど、実は本当に残ったのはね、そのお父さんのやってる仕事だけになったんですね。で神様が働いてくださったんです。でその働きにおいてもね、もし現実ばっかし見てたらそれに潰されちゃってたと思います。なぜなら現実は悪い状況にどんどん進んでいってたからです。でもですね、神様に求めていったんですね。で神様しかその問題を解決される方がいないっていうことをそのお母さんがしっかり握ってて、そして、祈り続けてたんですね。そして感謝し続けてたんです。でその時に、全く不思議な形で次々と競合がこういなくなって、そしてお仕事を守られてたっていうことをね、私たちは見ることができました。だからその問題に目を留めてしまうんではなくて、どこにその解決があるかっていうことをね、いつもそれが神様だっていうことをしっかり思いに留めておく、そして、その対応していくっていうのがこの信仰を使っていくっていうことなんです。だからそれをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で私たちにはそんな力はありません。大きな問題を解決する、あるいは小さな問題であっても解決する力っていうのは自分たちにはないことがほとんどです。しかしですね、神様は何でもおできになる方です。何一つ不可能なことはない。今日の賛美の最初の、ね、曲に All things are possible ってあったように、この不可能は何一つないんですね。だから私たちは神様に求めていくことができるんです。でその神様に求めていくときに私たちが技を見ていくことができるということをね、ぜひ覚えておいてください。そしてまたそれとともに、この賛美していくということもね、これは信仰を使っていくことです。神様は言われているのでね。で、聖書の中にヨシャパテが敵と戦ったところが出ています。でそれはどういう戦い方をしたかといったら、敵はこのもう数えられないほどの非常に大きな大軍だったわけです。ところがですね、神様が命じられたのは賛美隊を前にして賛美せよって言われたんです。でそれに従って賛美した時に、そこで主の手があったわけですね。神様が働かれたんです。そしてあっという間にこの勝利を取ることができたんですね。でこれは神の勝利だったんです。で賛美した時に神の手が、神様が働かれたっていうことをね、私たちはそれを通しても知ることができます。そしてこれから神様がこの感謝と賛美、これがリバイバルの大きなポイントになるということを語ってくださっています。問題があるときは感謝、また賛美し、そしてまた、もっともっとこの攻め入るときにおいてもね、感謝する、そしてまた賛美していく、これが非常に大きなポイントになっていくということを覚えてですね、共に歩んでいきたいと思います。それではお祈りします。愛する天の様、このメッセージの時をありがとうございます。あなたが私たち一人一人に大きな計画を持ち、また信仰を通してあなたが働いてくださるということを、さらに学ばせてくださっていることをありがとうございます。どうぞ一人一人の上に主の豊かな恵みと祝福を注いでください。この信仰を使うということに関して、さらにもっともっと深く知っていく必要があると主は言います。それを通してさらに私は私の技を成していこうと主は言います。この今問題となっている、問題に見える事柄というのは、この後大きな逆転劇をあなた方は見ていくと主は言います。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。罪があるとですね、祈りが聞かれない場合があります。ですから全員でこの罪の悔い改めの時をお持ちします。 愛する天皇様、どうぞお一人一人の体に触れてください。癒しの霊を注ぎ、またこの敵の力を打ち砕いてくださいますようにお願いいたします。どうぞ賜物の働きが顕著な形で表され、あなたが栄光を表してください。イエス・キリストの御名によって、この病の一人一人に働く病の力を打ち砕く。イエス・キリストの御名によって、この一人一人の精神肉体に攻撃していく病の霊を封じしまい、それを完全に一人一人から断ち切る。イエス・キリストの御名によって、一人一人の体と精神に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。この目がちょっとしょぼしょぼして、見えにくくなっている方があります。そこに主が触れられました。その癒しを感謝して受け取ってください。また、ちょっとこの左手が痛い方がおられます。そこに今主が触れられました。その癒しを神様受け取ってください。また、この最近ちょっと胃が調子悪いという方がおられます。今そこに主が触れられました。それを感謝して受け取ってください。イエス・キリストの御名によって、この一人一人の体と精神の上にイエス・キリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願うは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アメン。